このテープでは、県政だより三三高知、2026年9月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。三三高知9月号の内容は、表紙1ページ、地域の元気をつくる、県立高知工業高等学校の生徒たち、ものづくりの楽しさを子どもたちに伝えています。県政ピックアップ1、2ページ、高知県の出会い支援の取り組み、県政ピックアップ2、2ページ、ライフデザイン支援、知事コラム3ページ、スポーツから音楽イベントまで新たな県民体育館を目指して、県政ピックアップ3、3ページ、9月9日は救急の日、特集1、4ページ、令和8年3月に中山間地域最高ビジョンをバージョンアップしました。特集2、5ページ、空き家をそのままにしてはいけません。情報広場6ページから7ページ、相談その1、訪問歯科診療の相談窓口、在宅歯科連携室、その2、住まいに関するお悩みは、居住支援法人へご相談を。講座講演、その1、子育て講演会、多様な特性のある子どもの理解と関わり。その2、学び直し講座、in 高知県立農業担い手育成センター。その3、外国人観光客消費拡大セミナー。イベント、その1、高知県移住マルシェ in 嶺北。その2、高知県戦没者追悼式。その3、保育のお仕事フェア、就職相談会。その4、外して、作って、破って、書いて、英国寺原っぱフェス。その5、高知空き家クエスト。お知らせ、令和8年度屋外広告の日、違反広告物一斉除去作業を行います。募集、第55回高知県文芸賞について、県立施設のご案内8ページ、オーテピア高知図書館、がん相談会2026 in オーテピア、高本龍馬記念館、幕末維新期の文化展、高知城歴史博物館、企画展、土佐藩と山内家、土佐20万石の260年、芸政天文学習館、天体観測学習会、歴史民族資料館、企画展、からくり人形の秘密、細川半蔵と気候随の世界、文学館、虫の観察会、足摺海洋館里海、仰天発見お魚の秘密、野市動物公園、夜の動物公園野市でないと、芸政天文学習館、天体観測学習会、美術館、コレクションアラカルト3、ジャン・ミシェル・バスキア、フーイーなど、牧野植物園、五台山観月会、高知県推計人口8ページ、三三高知の発行や問い合わせ8ページ。以上が目次です。以上で表紙を終わります。
次は、県政ピックアップ1です。高知県の出会い支援の取り組み。県では、県民の皆さんの出会いや、結婚の希望を叶えるため、友活、恋活、婚活支援に取り組んでいます。取り組み1、友活、ニューステップ、新しい出会い×つながる場、趣味や関心事の合う社会人同士が、自然な形で出会い、交友関係が築けるよう、ワクワクドキドキな体験、交流イベントを県内各地で開催します。マッチングはありません。カフェ風サンドイッチ作りは、9月23日水曜日、祝日、午後1時から午後5時まで。開催地は黒潮町で、定員は20人です。釣り体験は9月27日日曜日、午後1時から午後5時まで。開催地は須崎市で、定員は20人です。サバイバルゲームは10月12日月曜日祝日、午前10時から午後4時まで。開催地は江南市で、定員は30人です。コーヒー教室は、 11月1日日曜日正午から午後4時まで。開催地は香美市で、定員は30人です。土佐あかうしでバーベキューは11月3日火曜日祝日午前11時から午後3時30分まで。開催地は本山町で、定員は20人です。焚き火&キャンプ飯は11月29日日曜日午後2時から午後6時まで。開催地は須崎市で、定員は40人です。練り香水&ハンドクリーム作りは12月6日日曜日午後1時から午後4時30分まで。開催地は日高村で、定員は20人です。クリスマスパーティーは12月13日日曜日午後5時から午後9時まで。開催地は高知市で、定員は120人です。来年1月以降も開催予定があります。詳しいことは特設サイト、ニューステップをご覧ください。取り組み2、恋活、恋フェス2026、出会いを望む若者100人が一堂に集まり、専用のアプリを活用しながら、その場でお相手を探す大規模恋活イベントを開催します。こちらはマッチングがあります。第2回イベントは来年1月31日日曜日に高知市で開催予定です。詳しいことは高知出会いサポートセンターのホームページをご覧ください。取り組み3、婚活、ミーツ高知。メタバース内のアバターでトークを行った後にリアルで対面できるイベントを開催します。スタッフがサポートしますので安心してご参加ください。こちらもマッチングがあります。閉館後の秘密、心ほどけるナイトアクアリウム、特別貸し切りのプライベート空間、水のきらめきが二人の会話を優しくつなぐは、メタバース空間では11月27日金曜日、午後7時から午後9時まで、リアル会場では11月28日土曜日、午後5時30分から午後8時まで、桂浜水族館で開催します。詳しいことは、ミーツコーチの特設サイトをご覧ください。問い合わせは、県庁、元気な未来創造課、電話 088-823-9717 までお願いします。以上で、県政ピックアップ1を終わります。次は、県政ピックアップ2です。ライフデザイン支援。若者がこれからのライフイベントを自分の価値観で選べるよう、著名人を招き、リアルな経験や考え方を交えたトークショーを開催します。大型トークイベントを11月14日土曜日に開催します。会場は県立県民体育館で、対象は高校生、大学生、若手社会人など、参加費は無料です。最新の情報は、ライフコーチ、2026の特設サイトをご覧ください。ライフデザインポータルサイトでは、高知県における就職、結婚などに関する情報や、県内で暮らす方の体験談なども掲載しています。また、あなたの考える就職や結婚などの情報を入力することで、ライフプランを実際に作成できるシミュレーターを9月末に公開します。詳しいことは、高知ライフデザインの特設サイトをご覧ください。問い合わせは、県庁、元気な未来創造課、電話 088-823-9717 までお願いします。以上で、県政ピックアップに終わります。
次は、浜田誠二の一筆啓上です。スポーツから音楽イベントまで、新たな県民体育館を目指して、県民体育館が高知市桟橋通りに建築されてから50年以上が経過しました。建物の老朽化や設備の陳腐化が進み、利用者から建て替えを求める多くの声をいただいています。これを受けて、令和6年には有識者を交えた検討を開始し、本年6月に新県民体育館整備等基本計画をまとめました。人口減少時代にあって、公共施設には集約化が求められます。 このため、新体育館には、県立武道館や地場産センター大ホールなどの機能も集約し、現在地で建て替えます。その際には、県民のスポーツ活動の場としての社会体育施設の機能に加えて、プロスポーツの試合や音楽コンサート、さらには大規模展示会など多目的に使えるアリーナの機能も有する複合施設として整備し、令和13年度半ばの供用開始を目指すこととしました。県民の皆さんからのパブリックコメントや、6月定例県議会での審議の過程では、地下駐車場の整備に関する安全性や、今後の資材費等の高騰に伴う事業費の上振れリスク、隣接するアスファルト工事の利用者への教育的配慮などについて、懸念や不安の声をいただきました。今後は県議会で可決された設計予算などの執行の段階に移ります。基本設計の完了時などの節目には、作業の進捗状況について公開の場で説明する機会も設け、多くの方々に親しまれ、愛される施設となるように、心を込めて整備を進めます。以上で浜田政治の一筆計上を終わります。
次は、県政ピックアップ3です。9月9日は救急の日。国は毎年9月9日を救急の日、救急の日を含む1週間を救急医療週間と定めています。救急搬送の4割が軽症者です。年間の救急車の出動件数は県内で4万6000件を超え、高止まりが続いています。救急搬送された人のうち約4割が入院の必要のない軽症者でした。救急車の数は限られており、出動件数が増えると現場に到着するまでの時間が伸びてしまう恐れがあります。高知県の救急出動件数は、令和2年3万9022件、令和3年4万212件、令和4年4万5476件、令和5年4万6822件、令和6年46,357 件、令和7年速報値で46,605件となっています。令和6年の高知県の傷病程度別搬送人員割合は、死亡が 0.4%、重症が 12.8%、中等症が 43%、軽症が 42.2%、その他が 1.7% になっています。急な病気や怪我で、今すぐ病院に行った方がいいのか、救急車を呼んだ方がいいのか、と迷ったことはありませんか？県ではそういう時の相談窓口として、#7119 を開設しています。24時間365日受け付けており、応急手当などのアドバイスを受けることもできますので、迷った時には、まず#7119へお電話ください。高知県の救急医療電話#7119では、看護師や医師による救急医療電話相談や応急手当の方法のアドバイスを行っています。また、相談内容により、119番や高知県救急医療情報センター等への転送を行います。フリーダイヤルは0120-71-7119です。#7119をご利用できない場合は、088-823-9922 までお電話ください。こちらは有料通話になりますので、ご注意ください。一人でも多くの命を救うため、限りある救急車の利用について、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせは、県庁消防政策課、電話088-823-9318 までお願いします。以上で県政ピックアップ3を終わります。
次は特集1です。令和8年3月に中山間地域最高ビジョンをバージョンアップしました。高知県は県全体の 93.3% が 中山間地域となっており、県民の約4割が暮らしています。高知県の中山間地域では、人口減少、高齢化を背景に、地域活動や産業の担い手不足が深刻化しており、若者の流出により生まれる赤ちゃんの数も減少し、さらなる人口減少につながっています。そこで中山間地域再興ビジョンでは、令和5年度に10年後、令和15年の中山間地域の目指す姿と、その実現に向けた施策や数値目標を盛り込んだ中山間地域再興ビジョンを策定し、取り組みを推進しています。中山間地域再興ビジョンで目指す10年後、令和15年の目標は、すべての市町村で令和4年と比べて34歳以下の若年人口の増加と生まれる赤ちゃんの数の増加を目指します。この10年後の目標達成に向けて、4つの柱ごとにバージョンアップを行いましたので、ポイントと主な取り組みを紹介します。柱1、若者を増やす。ポイントは、市町村と一体となった人口減少対策の推進や、若者の UI ターンと県内での転職支援の強化です。そのために、県の人口減少対策総合交付金を活用した市町村の人口減少対策の支援や、大手転職サイトと連携した県内企業の情報発信、県内での転職を支援する拠点の設置を行います。転職サイトに情報掲載中です。柱に暮らしを支える。ポイントは誰もが安心して暮らし続けられる環境の整備に向けた取り組みの推進です。そのために公共交通の維持確保に向けて複数市町村が連携した新たな移動手段の導入や運行の効率化など広域的な取り組みを支援します。またデジタル技術を活用したオンライン診療などの取り組みや診療所の承継・開業の支援を強化します。柱3、活力を生む。ポイントは、集落活動センターの継続に向けた支援や、関係人口創出の取り組みの強化です。そのために、集落活動センターの継続・発展に向けたテーマ別勉強会を開催します。また、都市部との交流を促進するため、中山間地域のさまざまな活動に参加できるプログラム「いこーち」を促進します。いこーちの特設サイトで参加者募集中です。柱4、仕事を生み出す。ポイントは魅力ある仕事の創出に向けた取り組みや賃上げへの支援を推進です。そのために若者や女性に魅力ある多様な仕事を生み出す取り組みを強化し、若者の所得向上につながる高付加価値型経営への転換を目指す県内事業者を支援します。中山間地域の振興をなくして県政扶養なしとの思いのもと、その豊かな地域を次の世代へ引き継いでいくため、全力で取り組んでいます。詳しいことは高知県庁ホームページをご覧ください。お問い合わせは県庁中山間地域対策課、電話 088-823-9622 までお願いします。以上で特集1を終わります。次は特集2です。空き家をそのままにしてはいけません。人の出入りがない家は早くて1年で老朽化が始まると言われています。空き家の維持には税金や水道光熱費などに加え、場合によっては多額の修繕費がかかるなど、金銭面の負担が大きくなることがあります。また老朽化した空き家は、倒壊や動物の住み着きなど、ご近所に迷惑をかけてしまうことがあります。ポイント1、片付ける。空き家処分の第一歩は、家財の片付け。意外とつまずきやすい住まいの片付けについて、お悩み解決&楽しく学べるイベントを開催しますので、 お気軽にお越しください。イベント高知アキアクエストは10月11日日曜日午後1時から午後4時までイオンモール高知1階南コートで開催します。参加は無料で予約の必要はありません。空き家の実家を物置代わりに使っている。まだ空き家じゃないけど備えておきたい。何から手をつけたらいいかわからない。そんな方におすすめです。バービーさんトークショー、お宝発見の実例紹介、商品ありの空き家、丸バツクイズ大会があります。ゲストはお笑い芸人のバービーさんで、物を捨てられないタイプのバービーさんが、古民家を DIY で民泊施設に改修した時の苦労話など楽しく紹介していただきます。また空き家や片付けについての相談ブースもありますので、その場ですぐに相談できます。詳しいことはこのイベントのホームページをご覧ください。イベントに関する問い合わせは、高知空き家クエスト運営事務局、株式会社高知広告センター内、電話 088-856-6290 までお願いします。ポイント2、調べる。空き家に関する総合情報サイトを大幅リニューアルしました。新しくなった高知県空き家ポータルサイトをぜひご活用ください。詳しく、見やすく、空き家に関する情報をまとめて整理し、知りたい情報を探しやすくなりました。空き家に必要なお金を見える化しました。空き家の売却額や改修費用などを試算し、現在と将来で比較できるようになりました。処分の決断の先送りは、無駄な出費につながるかもしれません。まずは試算をお勧めします。ただし、各金額は試算であり、これらの額を高知県が保証するものではありませんので、ご注意ください。詳しいことはポータルサイトをご覧ください。問い合わせは、県庁住宅課空き家対策チーム、電話 088-823-9858 までお願いします。以上で特集2を終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いて相談のお知らせです。2件あります。その1、訪問歯科診療の相談窓口、在宅歯科連携室。高齢や障害などの理由で歯科医院への通院が難しい方々が、いつまでも自分の口で食べ続けられるよう、自宅や施設などで訪問歯科診療を受けるための相談窓口を設置し、歯科医院へおつなぎしています。無料で相談できますので、まずはお電話ください。受付時間は月曜日から金曜日まで、午前9時から午後5時、祝日年末年始を除きます。相談窓口は、中央窓口、在宅歯科連携室、電話 088-875-8020 です。畑窓口、畑在宅歯科連携室、電話0880-34-8500 です。空き窓口、東部在宅歯科連携室、電話 0887-34-2332 です。対象は、すべての県民の方々、歯科医院への通院が困難な方々です。詳しいことは、県庁在宅療養推進課、電話 088-823-9848 までお問い合わせください。その2、住まいに関するお悩みは居住支援法人へご相談を。居住支援法人は低所得の方や高齢の方などの住まいをサポートする団体です。 住まい探しのお手伝いや、入居後の見守り、安否確認などを行っています。県内には、令和8年6月時点で9つの居住支援法人があり、それぞれの詳しい情報は、県庁住宅課のホームページでご覧いただけます。住まい探しなどにご心配のある方は、お気軽にご相談ください。詳しいことは、県庁住宅課、電話 088-823-9862 までお問い合わせください。次は、講座・講演のお知らせです。3件あります。その1、子育て講演会、多様な特性のある子どもの理解と関わり、子どもたちの個性を大切に伸ばす手がかりを一緒に見つけませんか？講師は、高知大学教職大学院教授の是永佳奈子さんです。日時は10月10日土曜日午前10時から午後0時までです。場所は、オーテピア4階ホールです。対象は、子育て中の方や子育て支援に関心のある方です。定員は50人程度です。申し込み期間は9月30日水曜日までです。申し込み方法はメール、電話、または申し込みフォームです。詳しいことは、高知県心の教育センター、電話 088-821-9909 までお問い合わせください。その2、学び直し講座 in 高知県立農業担い手育成センター。高知県内の農業者の学び直しやスキルアップを応援する学び直し講座の受講生を募集しています。9月と10月の講座内容について、労務管理講座、日時、9月17日木曜日、午後1時15分から午後3時まで、雇用保険や社会保険の基礎知識など、労務管理のポイントと保険制度が学べます。流通マーケティング講座、日時、10月13日火曜日、午後3時から午後5時まで、調査、企画、販促 PR など、販売戦略の立て方やコーディネート、手法を学びます。加温器メンテナンス。日時、10月15日木曜日、午後1時15分から午後4時まで。一般的な加温器、ボイラーのメンテナンスについて実践を交え学べます。データ駆動型農業講座。日時、10月22日木曜日、午後1時15分から午後3時まで、高知県が進めるデータ駆動型農業のシステムや活用方法を学べます。場所は、高岡郡四万十町黒石665の県立農業担い手育成センターです。なお、労務管理、流通マーケティング、データ駆動型農業講座は、オンラインでも受講できます。対象は県内在住の方です。募集人数は労務管理講座30人、流通マーケティング講座30人、加温器メンテナンス講座15人、データ駆動型農業講座30人です。申し込み期間は開催日の3営業日前までです。申し込み方法はホームページです。詳しいことは、県立農業担い手育成センター、電話 0880-24-0007 までお問い合わせください。その3、外国人観光客消費拡大セミナー、台湾チャーター便や外国客船の寄港数増加などにより、本県を訪れる外国人観光客が増加している状況を踏まえ、外国人観光客が利用しやすい店舗環境の整備を促進し、 外国人観光客の満足度向上や消費拡大につなげることを目的としたセミナーを開催します。Google マップへの登録方法、キャッシュレス決済及び免税制度導入メリットについての紹介や、ワークショップ形式で実際に多言語ポップを作成するなど、実践に活用できる内容となります。実地セミナーについて、日時は9月11日金曜日、午後2時から午後4時まで。場所は高知城ホール大会議室です。定員は60人です。申し込み期間は8月初旬から9月4日金曜日までです。オンラインセミナーについて、日時は9月25日金曜日、午後2時から午後4時まで。定員はありません。アーカイブ動画あります。申し込み期間は8月初旬から9月16日水曜日までです。申し込み方法は電子申請システムまたはファックスです。詳しいことは株式会社 JTB 高知支店電話 088-823-2331 ファックス088-873-0609 までお問い合わせください。次はイベントのお知らせです。5件あります。その1、高知家移住マルシェ in 嶺北。県内の移住者の方々による飲食、クラフトなどの多彩な出店や音楽パフォーマンスを楽しみながらのアットホームな手作り市形式の交流会です。移住者の方も地域の皆様もどなたでも大歓迎。お気軽にご来場ください。日時は9月5日土曜日午前10時から午後3時までです。場所は吉野川ふれあい広場の本山町桜市下広場です。申し込み不要です。直接会場にお越しください。詳しいことは NPO 法人嶺北田舎暮らしネットワーク電話 0887-72-9303 までお問い合わせください。その2、高知県戦没者追悼式。先の大戦で亡くなられた方々を追悼し、平和を記念するため、高知県戦没者追悼式を行います。参列を希望される方は、お住まいの市町村までお申し込みください。日時は11月1日日曜日午後1時から午後2時15分の予定です。場所は高知市本町 4-3-30 の新来島高知重工ホール県民文化ホールです。申し込み期間は9月1日火曜日から9月16日水曜日までです。申し込み方法は電話または来所してください。なお、各市町村の福祉担当課へ連絡してください。詳しいことは県庁地域福祉政策課電話 088-823-9779 までお問い合わせください。その3、保育のお仕事フェア、就職相談会、保育所、認定こども園などへの就職を目指す方や、学生を対象とした合同就職相談会、保育のお仕事フェアを開催します。県内の保育関連事業所から約30施設が参加し、各施設によるプレゼンテーションのほか、施設の採用担当者と直接お話しいただける機会もあります。保育職場への就職をお考えの方は、ぜひご参加ください。日時は9月26日土曜日、午後1時から午後3時半までです。場所は高知市朝倉母 375-1 の県立福祉交流プラザです。詳しいことは、高知県社会福祉協議会福祉人材センター、電話088-844-3511までお問い合わせください。その4、外して、作って、破って、書いて、英国寺原っぱフェス。英国寺原っぱフェスは、高知県立大学英国寺キャンパス地域交流広場原っぱを中心に、様々なイベントを通して自由な空間で、いろんな人と一緒に元気の種を見つけ、種まきをするプロジェクトです。講師に、建築家で合気道四段の高島祐介さんをお迎えし、合気道体験をはじめ、建築や身体感覚をめぐるお話を伺います。心地よさや居場所、他者との関係性についてゆっくり考えてみませんか？その他にも、カフェでコーヒーを飲んだり、本を眺めたり、おしゃべりをしたりしながら、それぞれの過ごし方をお楽しみください。詳細は、県立大学ホームページをご確認ください。日時は、9月19日土曜日、午後1時半から午後3時半、午後1時開場です。場所は、県立大学英国寺キャンパス食堂です。定員は100人です。詳しいことは、県立大学企画調整課、電話088-847-8815までお問い合わせください。その後、高知空き家クエスト、お笑い芸人のバービーさんをゲストに迎え、空き家や実家の片付けについてお悩み解決と楽しく学べるイベントを開催します。片付けの専門家によるセミナーや空き家の相談コーナーもあります。入場無料、予約不要で参加できますので、ぜひお越しください。日時は10月11日日曜日、午後1時から午後4時までです。場所はイオンモール高知1階南コートです。詳しいことは株式会社高知広告センター内の高知空き家クエスト運営事務局、電話088-856-6290までお問い合わせください。次はお知らせです。令和8年度、屋外広告の日、違反広告物一斉除却作業を行います。毎年9月1日から9月10日までを屋外広告物適正化循環として、全国で屋外広告物の適正化に向けた取り組みを実施しています。県と高知市では、9月10日、好天の場合は9月14日に、屋外広告物の規制の周知及び町の美観、景観の向上のため、電柱や信号機、道路標識、ガードレールなどに貼られた貼り紙などの高知県屋外広告物条例に違反している屋外広告物の一斉除却作業を行います。日程は9月10日木曜日、好天の場合は9月14日月曜日に延期します。場所は高知県内各地、主要な道路沿線など、詳しいことは、県庁都市計画課、電話 088-823-9863 までお問い合わせください。次は募集のお知らせです。第55回高知県文芸賞について、第76回高知県芸術祭、今年で第55回を迎える高知県文芸賞では、広く県民の皆様から作品を公募しています。文芸賞では、短編小説一人一編、詩一人一編、短歌一 人三首以内、俳句一人五句以内、川柳一人五句以内の五部門があります。学校で俳句や詩歌などの授業に取り組まれている小学生など、学校単位での応募もお待ちしております。受賞者の方には、表彰式において表彰状と副賞が授与されます。これまで幅広い年齢の方が受賞されています。作品は未発表作品に限ります。ぜひ、ご家族、ご友人での応募をお待ちしております。対象は県内在住の方です。応募期間は9月30日水曜日までです。応募方法はメール、持参、または当日消印有効の郵送です。なお、メール、持参は当日必着です。詳しいことは、郵便番号 781-8123、高知市高須353-2の公益財団法人高知県文化財団、電話 088-866-8013 までお問い合わせください。最後に、高知県高校生の地元自慢、来てみ、食べてみ、表紙に登場した高知県立高知工業高等学校の生徒たちが地元自慢を紹介しています。高知競馬よさこいナイターの開催日程です。9月は5日土曜日、6日日曜日、12日土曜日、13日日曜日、20日日曜日、22日火曜日、26日土曜日、27日日曜日の開催です。詳しいことは、高知県競馬組合電話 088-841-5123 までお問い合わせください。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。今月は10施設のイベントをご紹介します。利用料金は高校生以下は無料、65歳以上は県長寿手帳などの提示で、足摺海洋館里海を除いて免除になります。詳しくは各施設へお問い合わせください。なお、県長寿手帳の交付については、お住まいの市町村の福祉担当課にお問い合わせください。案内1、オーテピア高知図書館、がん相談会2026 in オーテピア。開催は10月10日土曜日の午前9時半から午後4時、10月20日火曜日の午前9時半から午後7時、10月30日金曜日の午前9時半から午後4時、がん相談支援センターなどのスタッフに、がんの治療をはじめとした相談が無料でできます。がんへの不安やがんによって生じた問題を相談したい方が対象です。オーテピア高知図書館の住所は、高知市大手筋 2-1-1、電話 088-823-4946、休館日は月曜日、第3金曜日です。案内に、坂本龍馬記念館、幕末維新期の文化展、開催は9月8日火曜日から10月2日金曜日までの午前9時から午後5時、ただし入館は午後4時半までです。時代の変わり目は、政治や社会が大きく変化するだけでなく、油彩画、かっこ洋画や写真のような新しい文化、芸術が芽生える時期でもあります。本展では、収蔵品の中から、幕末維新期の作品をよりすぐり、国沢新九郎油彩画坂本龍馬や、坂本直行油彩画、川田昇龍の日本画、浄瑠璃本などを展示します。坂本龍馬記念館の住所は、高知市浦戸城山830、電話 088-841-0001、入館料は一般900円です。案内3、高知城歴史博物館。 企画展、土佐藩と山内家、土佐二十万石の260年。開催は9月19日土曜日から12月6日日曜日まで。ただし、10月19日月曜日、20日火曜日は展示替えのため休出します。関ヶ原の戦いから明治維新までの260年余りを一貫して山内家が藩主として治めた土佐藩。時代の荒波を乗り越え、幕末の雄藩へと押し上げた山内家の政治と、太平の世がもたらした土佐藩社会、文化の深まりを山内家伝来資料を通じて読み解きます。高知城歴史博物館の住所は、高知市大手筋 2-7-5、電話 088-871-1600、観覧料は、企画展開催期間は800円です。案内4、芸西天文学習館、天体観測学習会、開催は9月5日土曜日、6日日曜日、19日土曜日、20日日曜日の午後7時から午後8時半。まだ間に合う夏の一等星や夏の星座が見ごろ。定員はそれぞれの会先着10人程度。申し込みはホームページ、電話でお願いします。芸西天文学習館の住所は、芸西村和敷港4668-1、電話 088-824-5451。観測学習会など開催日時以外は休館しています。案内後、歴史民俗資料館、企画展、からくり人形の秘密、細川半蔵と気候随の世界、開催は9月27日日曜日まで、9月19日土曜日の午後1時半から展示解説を行います。申し込みは不要ですが、観覧券が必要です。歴史民俗資料館の住所は南国市御光町八幡 1099-1、電話 088-862-2211、入館料は企画展700円、通常展500円です。案内6、文学館、虫の観察会。開催は9月27日日曜日の午後2時から午後3時半。お城下でいろいろな虫たちを観察しよう。講師は高知昆虫研究会のベフ・タカモリさんです。定員は先着30人。申し込みは9月26日土曜日までに電話窓口でお願いします。文学館の住所は高知市丸の内 1-1-20、電話 088-822-0231。入館料は常設展を含んで一般600円です。案内7、足摺海洋館里海、仰天発見お魚の秘密。開催は9月26日土曜日から11月1日日曜日の午前9時から午後5時。魚の図鑑や絵本、料理本など思わず手に取りたくなる魚の本を集めた読書スペースで、ゆったりと海の世界に浸っていただけます。さらに魚の生態を紹介する映像上映、塗り絵やお絵描き、館長によるクイズ大会も開催予定。楽しみながら魚の知識が深まります。足摺海洋館里海の住所は、土佐清水市三崎4032、電話 0880-85-0635、入館料は大人1200円、子供600円です。案内8、野市動物公園、夜の動物公園、野市でナイト。開催は9月20日日曜日、10月3日土曜日、10月11日日曜日の午前9時半から午後8時半まで延長開園。ただし入園は午後7時半までです。普段見ることのできない動物たちの夜の生態やイルミネーションなどでライトアップされた園内をご観覧いただけます。10月3日、11日のテーマはハロウィンナイト。各日程様々なイベントを行いますので、詳しくはホームページをご覧ください。 野市動物公園の住所は、江南市野市町大谷738、電話0887-56-3500、入園料は470円、休園日は月曜日、祝日の場合は翌日です。9月21日月曜日祝日と22日火曜日休日は開園します。案内9美術館コレクションアラカルト3ジャン・ミシェル・バスキア・フーイーなど開催は9月15日火曜日から11月15日日曜日まで。ただし9月23日水曜日祝日から10月2日金曜日までと10月19日月曜日から30日金曜日までは休室です。世界的人気のバスキア作品をはじめ、当館コレクションの収作をご紹介します。料金は一般400円、大学生280円、高校生以下は無料です。美術館の住所は高知市高須353-2、電話088-866-8000です。案内10、牧野植物園、五台山観月会。開催は9月26日土曜日と27日日曜日。お月見飾りや秋の七草などの植物を眺めながら、名月を楽しむ夜間開園を開催します。会場となる南園には、万葉の和歌や生け花も登場し、また音楽演奏も行います。風情を感じながら秋の夜長をお楽しみください。牧野植物園の住所は高知市五台山4200-6、電話088-882-2601、入園料は一般850円、休園日は8月31日月曜日と9月28日月曜日です。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県統計分析課による令和8年7月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は636,861人。前の月に比べて643人の減少です。そのうち男性は301,892人。前の月に比べて307人の減少です。女性は334,969人。前の月に比べて336人の減少です。世帯数は308,293世帯。前の月に比べて86世帯の減少です。先月号で掲載した高知県推計人口に誤りがありました。令和8年6月の世帯数は、正しくは308,379世帯です。炭酸高知2026年9月号の発行部数は323,000部。令和8年9月1日発行です。編集発行は、高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番20号。e メールアドレスは080401@ken.pref.kochi.lg.jp。ホームページアドレスは https://www.pref.kochi.lg.jp/。制作は株式会社ホットコーチです。メール版の配信をしています。ご希望の方は広報広聴課へお知らせください。展示版、録音版をご希望の方は、県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 へお知らせください。県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。炭酸高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。以上で、県政だより三々高知2026年9 9月号を終わります。